選手、御国が来ますように。主の祈りの施設をご一緒いたしました。神の国は祖国国にというよりもすでにあなた方のただ中にある。神の国、それは神の恵みの支配、神様の愛、恵み、許しが豊かに注がれている状態そのものが神の国になるということを言いましたし、すでに私たちの中にそれが与えられている。それは命があって地に植えられた種がおのずから実を結んでいくように主が育てているんです。ただ私たちの中にもすることがある。それは心を開いて主の御声を聞くことだということをご一緒したと思います。今日その続きになります。私は神の国に生かされている、神様は本当に愛してくださっているということを実感しながら生きる時が確かになります。けれどもそういう時ばかりではない。一体あれは何だったんだろうかと思うような出来事にいわば捨て置かれたかのように感じるような時が私たちにはあると思います。クリスチャンになってももう何かこうもう終わり感というか何もかもか虚しく感じられるような時もあるわけです。宗教改革をしたルターも実はそうでした。彼も救いを実感できないで苦しんだ、苦しみ抜いた人、それは自分の感じることが全てだと思ったからでした。私たちの感情はいつも変化します。私の感情など本当に単純なもので、ちょっとしたことでパーッと喜んだと思えば、またちょっとしたことでドーンとしてしまうような、もうジェットコースターのようなことだな、そんな風に思ったりもします。感情は当てにならない。で、私たちの感情が変わるときに、そして神様に対する思いも変わるときに、神様は変わられるのか。それは2000年前に十字架でなされた出来事、それは変わらない。私たちは救われた、許された、そしてずっとイエス様と共にある。私たちの側が変わっても神様の側は何があっても許すことがない。そのような確かな救いの中に今も私たちはいます。変わるのは私の感情がだけなんだ。そのことに気づいたルターはこう言いました。救いは私たちの外に、すなわちキリストの内に。私たちに実感がなくても神様の愛の恵みの許しの支配はある。私たちがこの確信の中に立ち続けることは、けれども必ずしも簡単ではないということを私たちお互いがもしかしたらこの1週間で感じてきたのかもしれません。その確信になお固く立つために今日はですね、まず神の国についての2つの誤解を見たいと思っています。1つ目の誤解、それは大切なのはイエス・キリストを救い主として信じることで、その後のキリストとの関係は大切ではないという誤解です。エクササイズに神の国の生き方を身につけるという本があります。その中で著者がこう書いてるんですね。後になって、つまりクリスチャンになってからある程度の時期が経って、キリストと神の国に近く生きている人というのは例外であって標準ではないことを知りました。ある ぜでしょうか。理由はたくさんありますが、この問題の中には神格的な失敗があると思います。イエスとの関係は重要ではないと教えられてきたクリスチャンは少なくないのです。個人的な祈り、個人的な聖書の学び、一人になること、デボーション的な読書や人に仕えることはめったに教えられず、そうしたものは非常に熱心で高い目標を掲げているクリスチャンが行う付属品と見られています。二つ目の答え、それは良いクリスチャンとなる方法は決まりをすべて守ることだけであるということです。クリスチャン生活って結局聖書に書かれている神様が定めておられる正しいこと、クリスチャンがすべきことを一生懸命することなんだとは言わないまでも、あるいはそう考えていると意識はしないまでも、でも振り返ってみるときにそのような価値観で生きてしまっているクリスチャンは実は日本にも結構大勢いるというふうに考えている人がいます。何が問題なんでしょうか。この考え方はある行為をするかしないかということに焦点が出られている。けども単に決まりを守ること、クリスチャンとしてやるべきだと思われることをしっかりやろうとするということは実は私たちに満足を、幸福感を与えないのですね。それが問題で、この2つのこと、この誤解がどういう意味で誤解なのか、問題なのか。1つ目のことは霊的な訓練というものを不必要と考えてしまうところ。2つ目のことは霊的な訓練を義務とみなしてしまうところであります。この2つのことはどちらも決定的に大切なあることを見逃している。そのことをご発見できますが、その決定的な欠けていることって何か。実はそれはこの妾福音教会でずっと大切にされてきたことのはずです。つかされたわけの私にもそれは分かる。それはイエス様との関係です。先週この風魂信者の話を思い出しました、お分かりしました。で今日ですね、実はその時にちらっと触れた風じゃなくて書きくけこの風の方、風魂信者のことが関係あります。ポイントを貯めていきますと、クーポンが発行されてですね、お得になるという。それは例えて言えば朝一番に聖書を開けば1ポイント、祈ればまた1ポイント、祈祷会に出れば2ポイント、礼拝に出れば3ポイント、ズームでもポイントは同じです。そして献金をすれば2ポイント、もっと献金をすれば4ポイントというふうに、そしてまたこの日常生活の中でクリスチャンとして良き証を立てればポイントが加算されていくというような、そしてある一定のポイントがたまればクーポン、すなわち神様からの特別のボーナスのような祝福が与えられるという、それは私には違和感があるんですけれども、実はそういうマインドで信仰生活を送っている人々も少なからずいると思います。実際にこれは今から申し上げるのは非常に極端な例でありますが、ある日本のですね大きな教会で実際にそういうポイントが加算されているという教会があるんです その教会での役員、リーダーはそのポイントが高い人たちがやられます。そしてたくさんの人たちが誘われてくるんです。理由は分かるでしょう。誘ってきたらポイントがつくからです。そしてザルのようにたくさんの人々が去っていく。そんなバカなと思いますが、しかし私自身を振り返るときに気がついたらどこか、まあ、そこまでいかない場でもプチクーポン信者的なマインドで信仰生活を送ってしまってたなというような自らを思うんですよ。大切なのはイエス様との真実な関係なんだという本質に出会わせていただけては本当に良かったと学んでされています。イエス様は生き生きとした神の国に生きるクリスチャンとして成長し続ける秘訣がイエス様との関係にこそあるということを教えたくて、一つの非常に愛されている例えを、それがブドウの木の例えであります。ちょっと開いてみましょう。ヨハネの15章の5節211ページになりますね。どうぞお聞きくださっても結構です。お開きいただいている方は211ページ。ヨハネの15章の5節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。あなた方は私を離れては何もすることができない。できることはあるんですけれども、イエス様から見た私たちを文字通り命かけで愛してくださる主から見たこのことこそが実を結ぶ豊かな、あなた自身をも周囲をも幸せにするそのことだよっていうことは何一つできない、イエス様は。でも逆に言えばイエス様とつながってさえいれば、自然に私たちは真実な愛や上からの気づき、そして心の深いところから込み上げてくる喜び、平安といった、あるいは自制といった、その他にもあります実を結ぶことだ。ブドウをですね、触ったりじっと見たりっていうことをしていたことがあったんです。というのは前から気になることがあった。ブドウの木というのは幹と枝がシュルシュルシュルとつながっている。例えば何でもいいんですけど、松のその上から2番目3番目の枝切ってちょうだいって言われたらこう分かりますよね。けどブドウの場合はシュルシュルシュルと太くなってシュルと細くなってて、どこまでが木の幹でどこから先が枝なのかが分からないのが一つの特徴です。イエス様は私はブドウの木、あなた方はその枝ですとおっしゃったときに、みんなピンときたと思います。あ、そんなに深くイエス様は私たちとつながってくださっているのか。でも嵐が来たらどうでしょうか。弱い枝だったらポキンと折れてしまうかもしれない。でもどこからどこまでがってわからないぐらい密接に幹とつながっているその枝だったら落ちることはない。あまりにも嵐が激しくって、実が落ちてしまうときはあるでしょう。でも、つながってさえいれば、また実は結ばれていく。ブドウの木と枝のように、イエス様にとどまるならば、実を結ぶ。とどまるってじゃあどういうことでしょうか。それはイエス様を信頼することです。イエス様を頼り切って生きること、それがとどまるということ、幹であるイエス様に枝としてつながるということです。 それはイエス様が私の行いを評価して冷たく裁く方でも、遠くからただ見ているだけで内に入ってくださらない方でもなくて、いつも私の内におられて愛と恵みと許しを与え続ける、その神の国の支配の中に置いていてくださる方だと信頼することです。イエス様にとどまるということには、イエス様と時間を共に過ごすことも含まれます。クリスチャンらしい行動や規則のようなものに焦点を合わせるのではなく、イエス様との関係に焦点を合わせる。そのために私たちにできること、それが先週お話しした心を開いて御言葉を味わい、心を注ぎ出して祈る、そして御声を聞くということであります。新学校で春学期が終わりまして、インターン生を除く1年生3年生とですね、面接をしました。その目的はデボーションノートでですね、ございまして、それを社会のですね、別にチェックするわけではないんですけども、見て、そしてこれからもより良いデボーションの生活のために共に考える、そういう時をお伝えました。いろんな話ができて本当に良かったなと思って、改めてその知ってるようで知らなかった一人一人の新学生の心の深いところのほんの一部分ではありますけれども、触れることができて、本当に感謝なひとときだったんですが、その一人一人とのその交わりの最後に、どう新学生とも確認し合ったのか、それはいろんなことがあるけれども、新学校で学ぶことや訓練もいろいろあるけれども、結局イエス様との生きた関係の中で私たち一人一人が満たされて、整えられて、そして内に満たされるイエス様の愛が気がついたら周りに満ちに溢れていくっていう、やっぱりそれだよねっていうことなんですよね。そのことを私はですね、ある衝撃的な言葉を通してより今深く心を打って、それはもちろんマタイの福音書を書いていただいて7章です。マタイの7章の21節から23節、こういう文脈でこの御言葉ですかというようなちょっと意外な箇所でありますけども、マタイ7章の21から23、12ページお読みします。マタイ7章の21から23、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。この主の祈りの中で御国をうたらせたまえというのは、最も終末的な要素の強い祈りだと言われます。前回の冒頭にも話しましたように、確かにこの御国を伝えすたまえという祈りの中には、やがての新天神事全てが新しくなるという、文字通り御国を待ち望みなさい、それが早く来ますよと祈りなさいという、アーメン、マラナタ、マラナタ、主よ来たりますよという、その祈りに通じるものがある。それはそうなんです。そしてこの場面も終末の場面で、23節を見ますと、しかし、その時私は彼にこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法なその者のようなものども私から離れていき。で、この御国、神の国です。マタイの福音書では、マタイの福音書というのはユダヤ人に対して書かれましたから、できるだけ神という言葉を使わなくてもいい場面では使わない。だ、天の国、天の御国。でもこれは神の国のこと。そして今私たちがご一緒に受け止めているまさに ス様が一番強調しておられることは何かというと、その鍵は23節になります。私はあなた方を全然知らないとイエス様はおっしゃる。知るという言葉は全人格的な交わりを表す。それこそ夫と妻が知り合って命が誕生するというようなことをすらも意味する深い言葉です。知る。私はあなた方を全然知らない、つまり関係を私は持ちたかったのに、あなたは私からのその呼びかけにずっと心を閉ざし続けていたねというイエス様の話です。イエス様との関係そのものに全く無関心で、イエス様に対して心を開こうとしないままにクリスチャンとして生きることができるということをこの言葉は意味しています。つまり彼は言ってるんですよ。予言をし悪霊を追い出し奇跡を行ったじゃないですか。それをしたんでしょう。著しいイエス様の弟子としての力強い神の技に彼らは用いられたんですにもかかわらず、イエス様が関係がない、知らない、関係を持ちたかったのにあなたはそれを拒み続けていたと言われてしまうようなことがあるんですよって言うんですよ。それほどイエス様は裏返してみならば、つながっていなさい。私の関わりの関係を私は深めたくなって、それを歓迎してほしい。クリスチャンとして熱心に忠実に奉仕をし、信仰生活を固く守っているにもかかわらず、イエス様との関係が持てないということがあり得るということを、こういう激しい言葉を持って、イエス様は私たちに愛しているからこそ教えてくださるのではないでしょうか。もちろん、どこまでもイエス様は見捨てない、見放さないから。だからこそ、こんな激しい言葉を用いてでも、私の心を開き、感情を持ちたいと願ってございます。イエス様は今も、どこからどこまでが右で、どこから先が左なのか分からないほどの密接な命の関わりでもって、私たちとつながっていてください。そのようなお互いなのに、その関係に焦点を当てるのではなくって、神様から何をしていただけるか、神様のために何をできるか、どうしたら神様の人々に認められるのかということに焦点を合わせているとしたら、それは不自然なことになります。いや、わかる。それが頭でわかっていることから、やっぱりイエス様との関係を深めるなんてできそうにないし、そうしたいといつも思っている自信は全くない。だって、あまりにもいっぱいいっぱいだから。そうですよ。高倉徳太郎牧師がですね、しばしばこうおっしゃったそうです。私たちがキリストを捉えなければならないと考えるなら、信仰はいわく偶然的なものに操られやすい。けれども、本当は、私たちがキリストに捉えられている。キリストはムンズと掴んでいてくださるのだ。私たちはキリストに実はムンズと掴まれているというんですね。2000年前に十字架にかかるために来てくださったイエス様、私たちの全ての罪を許し、私たち自身でどうやったって作り出すことのできない幸せを用意して与えるために関係を持っていてくださるイエス様、この方を歓迎する。それが神の国になります。私たちが私たちの力でしがみつかむようなムンズと掴んでいてくださる主を、今週も私たちは日々生活のど真ん中でその御臨在を頂きつつ歩むことができる。そのために私たちはどうか与えられている言葉を深く思い巡らし、そして 神の国に生き続け、神様あなたの恵みと愛と許しを日々体験するために、私たちが祈り合い励まし合うようにと、主あなたは私たちに教え、私たちにも教えてくださいます。あなたとの関係とともに、巨大姉妹との真実な関係の中で、神の国の命を私たちはより豊かに体験させていくことを信じます。あなたにつながっていなければ何もできない私であり、私たちです。どうか主よ、今週そのあなたとのつながりをリアルに体験させてください。特に今、試練の中を取っておられる人々と、病との戦い、経済的な苦悩、お仕事や人間関係の中でのストレス、さまざまな問題で揺さぶられている人々を、特別にあなたが恵みで満たし、そしてたとえ短い時間でもあなたの命通ったつながりを与えられつつ、すでにムーンズと掴まれていることを覚えて歩んでいます。